ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日もですね、引き続き前回の続きで、今日で最後ですかね、第2章、成功の8割は契約締結前に何を決めたかで決まるということで、まあ、あのディストリビューターとの契約締結そのものよりも、その契約締結前に何を決めたかが非常に重要ですよという話をさせてもらいました。で、誰と売るかということよりも、誰と売るかよりも誰に売るかの方が重要で、そしてその誰にどれぐらいの金額売りたいのか、そしてその金額をどういうふうに売り上げるのか、どういう組織で、その組織が何をやるからその金額に到達できるのかという裏付けをしっかりとディストリビューターと契約締結前にやってしまうということが、まあ大変重要ですよと。契約の条件交渉、契約後の戦略のすり合わせ、 KPI の設定みたいなものがまさにそれになるわけですけども、それが大変重要ですよというお話をさせてもらいました。例えば10億をやるということで、両者合意、まず数字が合意できるのかということですよね。で、じゃあ数字が合意できたとしても、それを具体的にどういう組織が何をするからその10億に到達できるのというところもまで含めて、詰めましょうねということを、お話をさせてもらったと。で、今日はちょっと契約書のテクニカルな部分のお話をちょっとしたいなと思っているんですけど、私もですね、自身のこのキャリアの中で、何百というそのディストリビューターとメーカーとの契約書、いわゆるディストリビューション契約書というものを見てきたんですけど、その中で非常にその思うのはですね、見てきたし、契約を支援してきたし、契約そのものをこうに関わってきた中でこう感じるのはですね、非常にその契約でもったいないことをしてしまってるなっていうのが一つあって、で、契約書って攻めの部分と守りの部分があって、日本のメーカーの場合は守りの部分はね、日本の法務部非常に優秀ですから、非常に完璧に仕上がっていると。で、一方でその攻めの部分がなかなかこううまく活用できてなくて、例えばなんですけど、その結局この地域ではもう事実上独占的にこのディストリビューターに、販売権を渡しているにもかかわらず、何かあったら困るので一応契約書は非独占というふうになっているケースが非常に多かったりとか、あとその単年度更新になってるんですよね。1年で、契約書を更新をしていきましょうと。で、また、コミットメントみたいなものはついていないと。例えばさっきのその10億円やるとかっていうところは、コミットメントにはなっていないと。で、非独占だし、コミットはないし単年度だしっていう、契約書で、確かに守り的な守備的な考え方で言うと、あんまり複数年で結んでおくと何があっても困るので単年度の方が安心だよねと。で、確かに事実上独占なんだけど、一応もっといいところが突然現れるかもしれないので非独占にしといた方がいいよねと、いうことなんですけど、これ逆にディストリビューター側の立場に立った時に、単年度で契約で切れてしまうし、非独占であって何をそんなにこう自分たちが、投資をできるだろうと、この案件にどれだけ自分たちの その経営資源投下できるんだろうって、当然思いますよね。その日本だと非独占でも独占みたいなもんだからって言えばですね、なんとなく日本人同士は分かるし、 一応まあ単年度契約でやっていくっていうのが初週間ですから、まあ、本当に長いお付き合いをしていくつもりなんですけど、一応単年度契約でって言われたらまあまあそうなんだろうなと思って、契約をすることも多いのかもしれませんけども、これやっぱり日本から外に出たらですね、ASEAN でも同じことで、契約書に書いてあることが全てで、それ以上もそれ以下もないですよね。で、そうしないともうややこしくてしょうがなくて、空気を読んだりその行間を読むなんていうことは、まあ、基本的にはないですから、そうなった時にその単年度しか権利を与えられてなくて、しかもその単年度で非独占であるって言った時に、じゃあどれだけ自分たちの会社の中の経営資源のね、例えばチームでも優秀なチームをそのメーカーのために使おうって思うか、もしくはまあある程度そのプロモーション的なところのリスクもディストリビューターが担ったりする面もあるわけですよね。その時にどれだけじゃあ投資をするかと、ディストリビューターとしてですね、そんなこともやっぱりこう考えてしまうと。で、どうせ複数年やるんだし、どうせこことしかしばらくやらないんであれば、地域を限定して独占を与えたらいいし、別に複数年度契約をしたらいいですよね。3年契約5年契約したらいいですよね。ただしそれだけの権利を与えるんであれば、やっぱりコミットメントをしっかり取るっていうことは重要で、これを達成すれば複数年契約だし独占ですと、例えば初年度いくら、次年度いくら、3年度いくら決めるコミットメントですね。で、それだけのコミットメントをしっかり買う、セルアウトさせることができれば、契約はまあ5年度の契約にしててもですね、コミットメントは5年間のコミットメントで設定をしておけば、別にそこをクリアしてくれるんだったら5年間契約しちゃっていいわけですから。しかも独占をその地域で、どうせ自社内競合してしまうんで、その地域内、証券内で他を使うなんてことはないわけですから、独占を与えたらいいわけですよね。で、仮にそのコミットメントが達成されなかった時には、単年度契約並びに非独占契約に切り替える、戻すことができるというふうな条項にしておけばいいだけの話なので、それをすることの権利をこちら側が得られるという状態にしておけばいいわけですよね。まあ、もちろん達成しなくてもそのまま複数年度、それから独占契約でやってってもいいわけで、で、まあ、僕が関わってきたそのディストリビューション、ディストリビューターとの契約は全て、そこの設定をしっかりしていて、コミットメントは絶対に持ってもらう。その代わり、こちらとしても向こうが投資をしやすいような状態を築くと。しかしながら、そのコミットメントが守られなければ、それは単年度になるし非独占になるっていう、単純なその契約の期間とですね、この独占なのか非独占なのかを使うだけでも、向こうのその投資意欲っていうのは変えられるので、この部分だけでもですね、少しうまくこう条件交渉で使うと、向こうのなんだろうな、やる気というか、勢いというのはだいぶ変わってくるので、ぜひそこをですね、一回見直してみてはいかがでしょうかというお話でございました。はい、それではね、今日これぐらいにしたいと思います。次回が第3章最後ですかね、契約締結後のアクションで、まあ、さらに伸びしろが変わっていきますよというお話をしたいと思います。はい、今日はありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。